こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聞き方の一流、二流、三流は、雑談、営業、対人関係における聞く技術を松橋良樹が実践的に整理したコミュニケーション書である。著者は話すのが得意でなくても、相手の話をどう受け止め、どう返すかによって、話が上手い人という印象や信頼関係を作れると説く。本書の特徴は、抽象的な心得を並べるのでなく、聞き方を三流、二流、一流という対照的な3段階で示す点にある。三流は内容だけを追いがちで、二流は理解を示そうとする。一流はさらに相手の感情や立場に注意を向け、共感が伝わる反応を選ぶ。収録される49の方法は、初対面の会話、顧客対応、褒め言葉、意見の伝達、困りごとへの応対などを対象にする。会話を自分の表現力の問題として捉え直すのではなく、相手が安心して話せる場をどう設計するかという問題として扱う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に三流二流一流の比較で、聞く際の意識の置き場所を可視化する本書の中心は、聞き方を優劣の決めつけではなく、会話中に何へ注意を向けているかの違いとして3段階に分ける枠組みである。三流の聞き方は相手が話した事実や情報だけを受け取る状態を指す。内容を記憶していても、相手がその話をなぜ今語るのか、どのような気持ちで語るのかが扱われなければ会話は進みにくい。二流は質問などを通じて理解を示そうとする段階であり、会話を前進させる力はある。ただし、質問する側がきちんと聞いている自分を意識しすぎると、相手には尋問や詮索のように感じられる場合がある。本書が一流としておくのは、相手の視点に立ち、共感のサインを送りながら聞く態度である。これは単に同意することではない。話の内容、感情を話す速度や間合いを受け止め、相手が理解されたと感じられる反応を返すことである。3分類は自分の癖を具体的に点検するための簡潔な診断装置として機能する。会話が停滞した場面を話題不足ではなく、注意の向け先のズレとして検討できるようにする点に意義がある。次に質問攻めではなく、共感的な反応とオウム返しで話す余地を作る。聞き上手というと質問力が注目されやすいが、本書は質問だけに依存する姿勢を二流の特徴として相対化する。適切な質問は情報を深め、相手の関心を確かめる上で有効である。しかし、質問が連続すると、話し手は答えを提出する立場になり、自分のペースで経験や感情を整理する余地を失う。本書が重視する一流の応答には、相手の言葉を要約、反復する、いわゆるオウム返しと、感情を受け止める相槌が含まれる。ここでの反復は、機械的に語尾をなぞる技法ではない。相手が特に強調した言葉や、話の核になっている表現を丁寧に返し、その点を大切に受け取ったと伝える行為である。そうした反応の後に少し待つことも重要になる。沈黙をすぐ次の質問や自分の意見で埋めなければ、話し手が考えを補足し、自発的に本音へ近づく可能性が生まれる。営業や相談の場でも、早急な解決策の提示より先に、相手自身が課題を言葉にできる状態を作ることが信頼の基盤となる。本書は反応反復待つという小さな行動を会話の主導権を相手へ戻す技術として示している。さらに、意見は後出しにし、会話を自分の話へ奪い返さない。本書は、意見を伝える順序にも聞き方の質が現れると考える。三流は相手より先に自分の意見を言い、二流は相手と同時に言いがちであり、一流は相手の話を十分に受けた後で発言するという対比が示される。この後出しは単に発言を我慢する消極策ではない。相手が話し切る前に結論助言、自分の類似体験を出すと話題は聞き手のものへ移る。著者が三流の傾向として挙げる花泥棒は、この転換を端的に表す言葉である。聞き手に悪意がなくても、私も同じだった、それならこうすればよいとすぐ返せば、話し手は自分の文脈が途中で切られたと感じうる。後出しにはまず相手の意図や感情を確かめ、必要なら要約し、それから自分の見解を関連付けて述べるという順番がある。この順番なら、意見の違いがあっても相手は無視されたのではなく、理解された上で応答されたと受け取りやすい。特に顧客との面談、部下との対話、家族間の相談では、早すぎる正論が防衛反応を招くことがある。本書は話す量を減らすこと自体よりも、相手の話の完結を尊重してから発言する規律を重視している。そしてリアクションは場を盛り上げる演技ではなく、安心して話せる信号である。本書の構成には、チャンスをつかむリアクション、相手の心を開く技術、惚かれる人の極意といった章が、惚かれ、相槌や応答が対人印象に与える影響を実用的に扱う。ここで重要なのは、大きな反応や巧みな切り返しを競うことではない。相手の発言に合った反応を返すことで、話が受け流されていないという安心感を生むことである。 例えば喜ばしい話、困難な話、努力を要した話では、同じすごいですねでは受け止め方が浅くなりうる。話し手が何を価値あるものとして語っているのかを捉え、その感情に沿う反応を選ぶ必要がある。また本社は褒められた際の受け止め方にも3段階の差を見出す。反射的に否定すれば相手の行為を退ける形になり、受け取るだけでは交流が止まりやすい。一流の対応として示される自然な褒め返しは、評価のやり取りを相互的な関係へつなげる発想である。ただし、褒め返しは義務的なお世辞ではなく、相手について実際に気づいた点を言葉にする場合に意味を持つ。相槌、表情、言葉の選択を通じて、あなたの話に関心があると示すことが、本書におけるリアクションの本質である。最後に、営業苦情対応、親しい関係まで、聞く技術を状況別に使い分ける。本書はビジネスパーソンを主要な読者として想定し、売上につながらない会話、初対面の気まずさ、苦情対応への苦手意識といった課題に触れている。しかし、その方法は営業のための誘導技法に限定されない。相手の悩みや要望を十分に聞かなければ、適切な提案はできず、感情を置き去りにした対応では、正しい内容でも受け入れられにくいという考え方は、職場、友人、家族との会話にも通じる。とりわけ面倒ごとへの対処では、聞き手が早く問題を片付けようとして反論や説明に移るほど、相手の不満が増幅する場合がある。本書の一流の聞き方は、まず相手の話を遮らず、感情を含めて受け止めることで対話の土台を整える方向にある。その後で事実確認や提案を行えば、質問や解決策が一方的な処理ではなく、共同での検討として機能しやすい。また、親の人生を聞くことにも触れるように、著者は聞く行為を情報収集や業績向上だけの道具とは見なしていない。普段は知っているつもりになりやすい身近な相手にも、改めて関心を向ける契機として位置づける。場面ごとの目的を見極め、共感、質問、提案の順序を調整することが本書の実践的な射程である。結論として、本書は話すことに苦手意識がある人、初対面で会話が続かない人、顧客、部下、家族との対話で相手の本音を引き出せないと感じる人に向く。営業や接客に携わる読者には、相手のニーズを急いで結論付けず、信頼を損なわずに確認するための視点を与える。一方で、専門職向けの交渉術や心理療法の専門書ではなく、日常会話で繰り返せる反応質問、沈黙、意見の順序を扱う入門的かつ実践的な書籍である。したがって、複雑な理論体系より、まず自分の会話の癖を変える具体的な足場を求める人に適している。類書にも傾聴や質問の重要性を説くものは多い。その中で本書が際立つのは、三流、二流、一流という比較を一貫して持ち、望ましくない反応と改善後の反応を直感的に見分けやすくしている点である。特に、質問すれば良いという単純な理解を超え、共感を示す反応や相手が続けて話せるまで待つ姿勢を重視する。読者は会話のたびに完璧な技法を実演する必要はない。まず話を奪っていないか、早く助言していないか、感情を受け取れているかを振り返るだけでも実用的である。聞くことを受け身の能力ではなく、関係の質を調整する能動的な技能として捉え直せる点が本書の現実的な価値である。ご支援いただける場合は、松橋良樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。